今日は、5月21日、月例祭の日ということでございます。朝からすがすがしい、このお天気をいただきまして、今朝もかなりとともに、ご本部へのお礼参拝をさせていただくことができました。先日遠方の方からこの朝の今日を毎朝聞いてくださってるという方からですね、お礼状と合わせて、私の病気についての、どういうんですかね、解説をした新聞記事を送っていただきまして、それを読ませていただきましたらですね、私のこの病気はその病気に対する薬があるわけですが、その薬を服用するとですね、筋力が低下するということが書いてありましたね。ちょっとそれは気になることでありまして、ちょっとというか随分気になることだったんですが、先日お話しましたように教祖様が気にするなとおっしゃるね、気にしないことにいたしております。けれどもお参りをさせていただくとね、歩かせていただくということが、できるという非常に私にとっては大切なことでありまして、筋力が弱ってしまうとですね、歩くこともできなくなってしまったらですね、お参りができなくなるということがございますが、幸いですね、今のところちゃんと自分なりに歩いてお参りができるということが大変ありがたく思うんですね。深夜に昨晩テレビを見させていただいたんですが、その1時から12時から1時までのその番組、1時間の番組を見させていただいて、そうすると1時になります。で1時になってですね、それから休むともう寝過ごしてしまう危険性がありますので、そのまま今日はもうこのまま起きておこうと思いましてね、次のテレビを見させてもらいます。私はぜひ見たかったテレビ番組を1時間ちゃんと見させていただいたんですが、先日お話した、70歳のご婦人でね、全国を行脚して、お茶をそのいろんな方との出会いを通してね、いろんな方にお茶を振る舞うということをされている方、そういうルポがございましてね、それを拝見いたしました。そしてそのテレビが終わった後にですね、今申しますようにまた次の番組がその同じチャンネルでありまして、その番組もですね、私にとってはとても非常にどうですかね、勉強になるものでありましたね。それはですね、若い男性の方で、がんを告知された方がですね、そのがんサバイバーというふうに言っておりましたが、自分の抱えておる悩みをですね、同じがん患者の人たちと共有するべく、ネットを通していろいろ活躍をするとね、そういう、ことをされているということでしたね。とてもその元気な方で世界中を旅行するような方がそうですが、その方がですね、ある日突然その精巣がんという、非常に少ないがんだそうですがね、そういう病気になっ ていることが判明してですね、それからその自分の人生が一変したというね、そういう方のことが紹介されておりました。しかしその方はですね、そのがんをその告知されて以後ですね、その活動する中で、現在結婚されている女性と出会うんですね。で実に明るく楽しいその家庭をその持っておられるんですね。普通その、そういうふうな大変なあのことに出会いますとね、人間というのはこの気持ちが沈んでいくものですが、その方はとても明るくですね、あの元気に生きておられるんですね。まあ、そういうその様子を見させていただきました。私はあのその最初のその12時から1時までの番組はぜひ見たいと思っておりましたが、その次の番組はまあおまけというわけじゃないんですがね、あこれも神様が私に見せてくださったんかなとこういうふうに受け止めさせていただいております。それでそのちょうどその計らずのね、そのお二人の方の元気な生き様をねテレビを通して見させていただきましてね、私はこの人間というものの見方というのを少しね考えさせられました。考え直させられましたね。お一人お一人がですね、やはり生きるということをおろそかにできない、みんなそうではないかと思うんですね。私もそうでありますが、そのお二人のことを通してね感じたことなんですが、まあ若い方もね、若い男性の方、それから、70歳の女性の方、ね、あのそれぞれ自分のいただいた命、人生というものをですね、とにかく無駄にしないようにね、そういうふうにこう取り組んでおられるということを感じたんですね。で私自身もやはりそういう意味においてはですね、ここまで取り組んできたつもりでおりますし、これからもそうでなければならないと思いますが、私が会ったことがない方を含めてね、人間というのはですね、みんなそういうところを持ってるんじゃないかなと思うんですね。でその70歳のご婦人の方のね、その日本中をそのワゴン車でねずっと回っていって、一期一会 の, そのお茶の席を設けるというね、そういうことを取り組んでいらっしゃる方の思いというものがどこにあるのかなというふうなことで、その番組を昨日ね拝見したんですが、一つヒントがありました。その方はですね、子供の頃に両親を失っていらっしゃるね。で私はそのまあこれは私のね勝手なあの推論ですけどね、推察ですけどね、その方はその、親探しをされてるんじゃないかなとこう感じたんですね。70歳のおばあちゃんですけどね、お父さんは戦争で失われて、お母さんも何らかの理由で失われて、そして親戚で育てられたそうですね。でとても素晴らしい方ですね。努力されてね、勉強されて、そして茶道の世界で、ずっとね活躍されてきたそうであります。その方がその70歳にしてですね、一人で自分で運転し、途中で高熱を出したりね、また、それこそがんが発覚して手術を受けたりするんですね。それでもまたそこを乗り越えてまた旅に出るというね、よほどの思いでなければできないことだと思いますが、 私はその大変ね、失礼な言い方になるかもわからないんですが、その方にとってはね、自分探しの旅、親探しの旅をされてるのかなというふうに感じましたね。あのこれはみんなにとって非常に大切なことだと思うんですね。皆さんもそれぞれ親がいらっしゃるんですね。親のない子はいないわけですが、しかしその方にとってみるとね、子供の頃に親様と別れられてね、そしてその親戚の方に育てられたということですが、またその方のね、ふるさとにまた立ち寄られているところがあったんですがね、その子供の頃に井戸の水汲みをされたそうですが、その井戸が ありましたかね。私も前から話しますように、小さい時に井戸の水汲みをしておりましたね。けど私はその両親とも健在でしたね。貧乏でしたけどね、貧しいながらも楽しい我が家という、そういうまさにそういう感じでありましたね。いろんなことを昨日ね、そのテレビ番組を見ながらね、感じさせていただきました。人間というのは本当にそれぞれかけがえがないとよく言いますが、本当に大切な命であり、大切な人生なんだなとね。またみんなその生まれも育ちも環境も違うんですね。誰一人として同じ環境の人いない。一卵性双生児でも一緒と言えないですね。途中から別れていかなきゃいけないというねことがございます。今日参拝されている皆さんもご同様でありまして、皆さんの人生は人と比べたり特会国庫したりできない、もうこれしかないというとても大切な人生をいただいておられる。私もそうですね。そこをどうするかということでしょうね。いろんなことが起こってきますがね、がんになったからもう諦めたというわけにいかない人生ですね。何か自分はその中で生きた証を残していかなきゃいけないというふうに、その若い男性の方も言っておられましたがね、まだその完治したわけじゃないんですね。いつ再発するかわからないという、そういう中で元気に自分の目的を、ね、探しその自分のできることをそのしておられましたね。私自身照らしてみてね、本当に私は恵まれておるんだなとね。恵まれておる家にまたお粗末にしておるところがあるかもわからないと思うんですね。そういうことをいろいろ感じさせていただきまして、今日の月例祭の当日を迎えさせていただき、親神様、まさに親が継ぐ親神様をいただいている私たちはね、そのことを大切にし、そして御霊の神様方にお守りいただいていることをね、大切にしていかなければというふうに改めて思っておるところであります。はい、今日も終わりでございます。